民進党ってどう思います？客観的に。
正直に言って、杉尾さんはじめとして、それから長野県でも、すごく頼りになる方がいらっしゃるなというふうに思ってますけども、ちょっとなという、ただの話をいらっしゃって、まあ、そういう感じですね。
何が最大の原因なんですか？
まあ、例えば私なんかは脱原発の会議とかに入ってるし、その辺のところがちょっとある気がしない感じもあるし、それから、まあ、さっきもちょっと私の報告したかったこともあるんですけども、その、まあ、文科省前川さんみたいな感じの、はい、教師というか、こういう方もいらっしゃれば、この操られるままに執行している官僚の方もいらっしゃるし、官僚の皆さん方も、いろいろになってると思うんですよ。だから官僚をどういうふうにこう付き合いするのかっていうのが結構大事なことなのかなと思う中では、その点から振り返ると、多分民進党か民主党でしたっけね、その頃のその官僚との付き合いの仕方はちょっと あまり上手じゃなかったところはあるだろうし、今度その うまく安倍さんなのか小池新党なのか知りませんが、打ち破った時にどういうふうにその官僚と予算を伝えていくかっていう、
私、期待するところが大きいんですけども、やはり今、佐野さんがおっしゃったようにですね、例えば、脱原発で一本化できないというと、他の皆さんもご承知だと思いますけど、原発の労組なんてですね、それをですね、やっぱり切っちゃうというような意見もありますけどね、まあ、そうした場合に、またその理解してくれる人が大きいなと思いながら、この問題、旧民主系をどういうふうに持っていくか、そして求心力を高めていくか、これやっぱり民主党大きな問題だと思います。
はい、今、原発の話、それから文科省をはじめとした関連付けの話、一つね、こう、つながっている話があるんですけどね、私はできる限り早期に原発を全部すべきであると、こういう考え方ですね。それで、蓮舫代表がですね、今、党の考え方は2030年代に原発ゼロというか、これはいろんな国の人を含めて、これは同時でですけど、2030年代で2039年も含めるから、もっと前倒しした方がいいので、2030年原発ゼロっていう党法にも出そうとして、それを党大会で言おうとしたんですね。ところが、うちの党って本当に下手だなと思うけど、それを誰かがメディアに喋っちゃう。でそれが報道で出ちゃう。そうすると、せっかく2030年代原発ゼロで合意してたはずなのに、なんで唐突にこういう話になるんだって言って、電力総連さんとか電気連合さんとか、原発どちらかといえば、推進してか両人の人たちがですね、一斉に反発をする。で、一斉に反発をして、これはまずいということになって、それで慌ててご説明に行くみたいな、こういうことが分かったんです。で本当に打ち切ってみたらなと思ったけど、そういう目標を例えば仮に実現しようとしたら、マスコミにまず絶対こんなのしか食べちゃダメで、まずそういう、さっきも言いましたけど、一番自分の通り立場の人をどうやったら説得できるかっていうのは、まずそこから始めなきゃいけない。で、そういうことをすっ飛ばして、要するに旗を立てればついてくるだろうみたいなことを考えてる人がすごく多いんで、でこれは全然ダメで、2030年がいいかどうかは別にしてですよ。僕はもっと前倒しするんだけど、もっと前倒しした方がいいと思うんですけど、こういうすっごくやり方だと下手なんで、でいろんな考え方の人がいていいんだったら、自民党だっていろんな考え方の人いるし、いろんな考え方の人をどうやったら組織としてまとめられるか 電車なんですけど、官僚の付き合い方もそうなんですけども、民主党政権でいくつか失敗した中で、正しいことを我々がマニフェストで、でそれを要するにその有権者の皆さんからこれだけその支持を得て政権を取ったんだから、あとは官僚の皆さんはもういいですと、我々はこのマニフェストにとってその政策を進めます、で官僚は排除してそのいわばすごく未熟な政治出動をしようとした、官僚を使うんじゃなくて官僚を排除して、さっきの原発と結構似てるんですよね、とても未熟なんですよね。どうやってうまく使いながら自分たちの政策を実現するのか、でその官僚の知恵をどうやってこちら側にそのうまくその何ですかこううまくその取り込んでいくか使っていくかということがやっぱりできなくて、旗を立てたらそれで要するに性能を言えば人はついてくるもんだろうってやっぱり思っちゃうところが、この政党ってやっぱりダメで今政権を失った大きな理由じゃないかと思ってて、そういうなんかその現実主義的なところがですね、私はあの非常に弱い、あのただの正直じゃなくてバカな正直だと思うんですけど、それがあの実は民進党にとってあのいくつかあの欠点があるとしたら欠点だと私は思ってるんですけど、お二人どういうふうに思いますか。あとそれから もう一つ僕も分かります、野党共闘ってどういうふうにあのお二人の立場からはご覧になりますかというのを聞いていいですか。あ、じゃあ、はい、
あの、あとの方に、はい、まとめたして、野党共闘、今こそ本当にこれを実現していただきたい。代表を、勝利を捨てて代表に就くという言葉もありますけれども、まさにその通りで、極力政策でですね、一致できる部分を一致させて、そしてもうあの次の総選挙、当然ですけど、その前に、あの臨時国会があるか、あるいは自民党の両陛下のその前に予算委員会とか、
はい、
で、駆け込み委員会。
そうですね、
理解として
は
ね、
はい、
その場合にですね、やっぱりあの野党共闘の力が私は戻れると思うんです、そういう点であのものすごく期待をするし、またそれを我々もまた実現するように支援をしていかなくちゃいけないというふうに、思っています。はい、だから、ちょっと私、話は全部申し上げ
ます。はい、いいです、いいです。
例えば高校生のいろいろ支援というのはね、民主党時代に実は実現したんですけども、あの今はですね、子どもの人口の問題がものすごく広がっています。でまさにその格差社会の断面がそこに集中的になられているということですね。それからもう一つはですね、まあ、これは私は慣れると教員がやってくれておりましたので、やっぱり教師が忙しい。で、何でもかでもその、教師の整備、学校の整備に持ってくるという一つの見方もありますけど、まあ、それは間違いないので、やっぱり何としてもですね、教員、教師の回復か、仕事からの回復、何としても、ね、禁止等で、訴えていただきたい。はい、そうしないと日本の教育してはよくならないので、その時にぜひ、杉尾さんに、
はい、
強く
分かりました。
はい。
そうか、そういうことでしょうか。
はい。まあ、憲法改正というか、もう時代覚悟というか、時代を大幅に後戻りさせようとする安倍政権の動きがあって、で、まあ、小池さんのことはあまり知らなかったです。最近、というか、まあ、昨日、今日あたりネットを見てると、安倍政権以上にですね、強烈な、危険な憲法改正論者のものを公表しておるという昔の発言なんかが取り出されてきているというのがあるので、まあ、小池新党になるのか、自民党になるのか分かりませんが、それはもう絶対に阻止しなくてはいけないことだというふうに思います。そのためには、共闘ということがものすごく必要だと思います。で、まあ、ちょっとこの間、高畑にも書いていただいたインタビューがあったんですけども、その 東京だとマリカスなんか特にあの軍事面なんかですぐにあの激変をせずにあの現状から一歩一歩やっていくんだというふうなところの、考え方なんかがあって、すごくこう現実的にかつその許容範囲の広い考え方を表明しておられたので、その辺は本当にあのいい頼もしいところだと思いますので、先ほどその旗を立てれば出てくるだろうという考え方って、その自分と違う考えの人をまず説得するところから始めていかんっていう、やっていけないという話があって、やっぱりこう考えの違う人と議論をしながらこう、なんかまとめていくという立場を、あのというのがすごく大事なところだなと思って、でその特にドイツなんかは、その一つの党、まあ、ヨーロッパ他でもそうだろう、一つの党がこう独占するっていうのではなくて、こう連立政権っていうのが当たり前で、その時の中で、どことどこがついて、どういう政策でやっていくのかっていうことを議論して、あの共通点を見つけてやっていくっていうのが、それがもう伝統だというふうな形になって、まあ、二大政党制じゃない形のやり方でそういうふうになってるっていうのがあったし、やっぱりそういうふうに違う考え同士で議論して、じゃあどうすべきなのかっていうことをやって決めていけるっていうのが日本民主主義をこう深く強くしていくことだと思うので、ぜひあの共闘からそういう形でですね、あのこう議論してあの共通点を見出して決めていくっていう、そういうやり方が二大政党制じゃないなくても、はい、そういう形の方がいいんじゃないかなというふうなこと。
はい。はい。
あの、先ほど小池さんの評価について出てましたけど、私は今度の都民ファーストの会、あれだけこう、検証した会に見えますけど、これ一種の一過性のブームで終わる危険性もあると思います。そうした場合に本当にあの給料を守る、あるいはあの憲法をとにかく取り付けさせないという保障をですね、どこに持っていくか、
はい、
やっぱりね、あのやっと共闘だと思うんですよ、
はい、
でその点についてちょっと、
はい、わかりました。あの野党共闘について、ね、なんかね、発言するとね、党内でもね、私あのお前共産党に近づきすぎるから気をつけろとかって結構言われるんで、あの発言で気をつけなきゃいけないのかなと思ってるんですけど、あの私はそういうこと関係なく言ってるんですが、僕はねやっぱりね、あの自分がそれであの勝たせていただいた方ですから、ご声援を送っていただいた方っていうこともあるんですけど、やっぱり野党のことを進める以外に僕は他に道はないだろうというのが現実的なことあると思うので、あのさっきあの格差社会の話をされましたけど、やっぱりあの大きなですね、やっぱりその旗を立てるとすれば、やっぱりこの格差社会と、それからこの分断社会、これをやっぱりもう一回その立て直すっていうことだと思うんですね。少なくともやっぱりスタートラインを揃えてあげるっていう、特に子どもの時には、よくあのレバノンの居場所のあるとか社会っていうのを非常に言ってるんですけど、こういうその格差社会をその格差を縮小することによって、その全ての人にあの同じスタートラインに立ってもらって、その将来にその希望とか展望が持てるような、そういうその社会をやっぱり作っていくっていう、これについてはあのうちの政党も共産党も社民党もあのお金党もこういう旗ではまとまれると思うんですよね。やっぱり自民党って基本的に自己責任だったり競争社会だったりするんですけど、やっぱりそれにやっぱり変わりうる立場からすると、やっぱりその格差の縮小であったり、その分断の解消であったりっていうようなことだと思って、特に安倍政権みたいに敵と味方が先ほど敵と味方に分かれて、あいつは敵だから要するにこいつたちを切り捨ててしまえ、もしくはそういう論調、ネット的な論調ありますよね。我々はそういう社会を目指すんじゃない、そういう政治を目指すんじゃないっていう方は本当に野党の中では共通して立たれると思ってますん で、それも例えばその一つの実現するのがですね、そういう結集の仕方もあるんじゃないかと。でそれともう一つ、あの小池 話なんですけど、よくあのこういう対象したらですね、すぐ小池さん国政に出てるんですけど、決定的に変えてみるのがあるんです。今回の東京都議選では憲法っていうのは全く小池新党というか言ってない、共謀罪何も言ってないんです。小池さんを含めて、それから安保法も何も言ってないんです。で、国政だったらこれ絶対やらなきゃいけないんです。その時に例えば小池さんが何を言うのかっていうのはものすごく重要なんで、これはあの有権者もしっかり見てなきゃいけないんですよね。今度は一応都政だったから、だから都政でも僕共謀罪は十分テーマだと思いますと、結構テーマだと思いますけど、彼らはあえてそれを言わなかったんですね。なぜならば、さっきも言ったように小池さん自身が日本会のメンバーだというふうに言われているし、野田勝さんという参考に至っては大日本帝国憲法、大日本帝国憲法復活みたいなことを言っているから、そういうとんでもの人たちがいるから、だからこういうことは私たちもあのちゃんとしっかり、まあ、今回あのそういうあの選挙がなかったんですけれども見ていかなきゃいけなくて、だから小池さんが人気があるから小高さんに行っちゃいましょうみたいな、もうすでに行っちゃったし言うんですけどはもうああもう信じられないよね。やっぱりあの幅広い人たちの考え方を始めながら、やっぱり配慮せずにどうやったらまとまっていけるのかということで知恵を絞るっていうのが、それが多く政治で、かつて自民党はそういうキャッチボール政党だったんですけど、自民党がそれでできなくなったら、もう一つ の、 あのやっぱり軸はそっちだったというふうに思います。